教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
新約聖書のエフェソ書の手紙をずっと学んでいきました。でその場合はフィリピ書とかですね、やって今度どうしようかなと考えてて、やっぱり新旧約をしようかなと思ったんです。そしてですね、詩編をしようかなと思ったんです。そしてですね、これは講読文の順番にしようかなと今考えているんですね。で学びながら、また講読文もそのところを考えながらしていた読んでいただいたらいいんじゃないかなと思っているんです。で詩編の第一編なんですけれども、まあこの旧約聖書というのはですね、かなり立法的なんですね。素直に読むとですね、かなりこう立法的な生き方にこう導かれるというかなってしまうんですね。ですから福音的な読み方をしないといけないんです。ですから、まあ新約聖書の光を当てながらこう読むということが旧約聖書の読み方のコツであります。旧約聖書だけを見るとですね、ちょっと違う方向に行ってしまう場合があるということですね。でまあ詩編とかこういうのを読むと、神様に従うといいけれども神様に従わないとダメですよみたいなことですね。でこれまあ当たり前といえば当たり前なんですけれども、神様に従ういい子が良くて、こう悪い子はダメですよということですね。これはキリスト教じゃなくてもですね、普通の宗教みんなそうなんですね。いい子にしてなさいよと、いい子はいいで、悪い子はダメですよということなんですね。キリスト教はですね、いい子いいけれども悪い子もいいですよというのがキリスト教だということです。まあ、ここで詩編の一編なんかですね、この幸いな人と、まあ、神様にこの従う幸いな人と神様に逆らう人がこう出てくるんですね。これは自分は神様に従わないといけない人じゃないといけないというんじゃなくて、自分の中にこう神様に従うものと神様に逆らうものがあるんだというふうにこう考えないといけないと思うんですね。まあある時ですね、こう神様のことを考えてお祈りをして、心が本当にこの清くなったと思える時がありますけれども、ある時心がざわざわしてですね、神様のことを忘れて、なんかこう心配をしたり怒ったり不満を言ったりですね、喧嘩をしたりという心の状態の時も私たちあるんですね。ですから両方ここにあるということだということです。でけれども、いい時は本当にいいです。でも悪い時は悪いですけれども、でもそんな時も神様は私たちを愛していてくださる。で悪い時のためにイエス様は私たちのために来てくださって、そして、その悪いところを私たちに負わせないで、自分の責任としてイエス様は十字架にかかって死んでくださったんだということですね。ですからそういう目でこうこの聖書をですね読んでいくと、よりこう喜びというか慰めと励ましを得られるということですね。ここで神様に逆らうものというのが出てくるんですね。神様に逆らうものというのはどういうものかということです。これは何か悪いことをするというよりも福音に逆らうと考えたらいいと思うんですね。福音、この2節に主の教えを愛しとありますけれども、この主の教えというのは一体何なのかということですよ。この主の教えこそ福音なんですね。で、主の教えを端的に言うならば、神様は愛なるお方であり、私たちを愛し、何があっても私たちを救う というのが主の教え、神様の教えの中心にあるのです。で、それをイエス様が実現をしてくださったんだということです。で、この神に逆らうものというのはその福音に逆らうものということです。神様が愛なる神様であり、私を愛してくださっているということを認めないというか、それを信じないということですね。それがこの神様に逆らうもので、この計らいに従って歩まないというのは、イエス様が十字架にかかって死んでくださって私たちをこの世を救ってくださるというのが神様のご計画ですね。そのご計画に従、それを従ってというか、それを知らないで歩むものということですね。私たちはそういう生き方ではないんだと。神様のこの救いの中に入れられて、神様の愛の中を喜んで生きるのが私たちの生き方ですよということです。この主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人の、神様が私を愛していてくださる、私はイエス様によって許されている、私は救われている、私は神様に喜ばれている、私は天国に行けるんだということですよ。それを常にいつもいつも口ずさむということです。まあ最近はまあそういうのが私自身身についていたので、あんまりいつも口ずさむということはないですけれども、若い時は私はいつも口ずさんでいました。何かこう、自分はダメな人間だなってましょうかね、いや神様に叱られるんじゃないかなというか、救われていないんじゃないかなみたいな恐れと言いましょうか、いうのを常に感じていたんですね。だから私は常に口ずさんで、いやそうじゃないと、僕は神様に愛されている、僕のこんな弱い僕のために、ダメな僕のためにイエス様は十字架にかかってくださったんだと、僕の罪は全部許されている、もう大丈夫だというのをですね、不安になるたびに私はこう思い出してですね、こう自分に言い聞かせていたんですよ。これをですね、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむものですね。まあそれを端的に表す御言葉、聖書の言葉があったら一番いいですけれども、でもぴったしの言葉がなかったら、自分が一番ぴったしする言葉を作ってもいいですよ。それは主の教えになります。神様は愛だ、お前は救われている、大丈夫だというこのメッセージですね。それを常に自分に言い聞かせることです。そしてそれを信じるということですね。で、その人は流れのほとりに植えられた木ですよ。神様の愛がこうとうとうと流れている、そのそばに植えられた木で、根はその水の中にとぼんと入ってですね、それを十分にいただいてですね、そしてこの平安と言いましょうか、平安な義の実というのを私たちは結ぶのです。で、そこでこのすることはすべて繁栄をもたらすというのは、この世の経済的なことというのも神様を与えてくださいますですね。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればそれらのものは添えて与えられる、まあおまけとしてですね、おまけとして添えて与えられると。本来の実は何か、繁栄と何かといったのはやっぱり神様からいただく平安というか安心ですね。何があっても私はダメなんだ、ダメなんじゃない、大丈夫なんだというこの安心というのを私たちは得るということですよ。もうそれに勝るものはありませんけれども、この神様の救い以外でですね、安心を得ようと思うもの、それが神様に逆らうものの生き方ですね。神様のそのイエス様の十字架と復活以外のものから安心というものは得られないんですよ。残念ながら、 もうどうして得られるかといったら自分が頑張るしかないんですね。自分が頑張って自分が成功するしかない。でいつもいつも緊張して頑張って失敗をしないようにするというこの緊張の中に生きないといけない。で多くの人は成功しないんですよ。失敗するですね。で周りを見たらみんな失敗成功しているような感じで周りが羨ましいなと思って自分はダメなんだなと思ってしまうんです。それがこのようにこの成功を求めるというか平安を求めるもののこの生き方なんですね。まあここに裁きに耐えずとありますけれども、実はその福音以外のものに平安を求めると生き方自体が実は裁きなんです。神様が愛してくださって大丈夫だよ、私はあなたのそばにいるよ、あなたは何も心配しなくてもいいよ、私を信じて私の愛の中にいなさいよという神様の愛を知らないということほど、もうそれがもう裁きの中にあるということです。まあ私たちうっかりするとですね、ついやっぱり自分の努力によって自分の頑張りによってこの世の成功によって安心を得ようとしている自分に気がつくんですね。その時にこう立ち返らない時に、いやそうじゃないんだと、私の平安はこの主の教えなんだ、神様の福音、イエス様の福音以外にこの私の平安はないんだということを知らないといけないということです。世の中の人たちはそれを知らないから、もうそれを知らないから仕方ないですね。もう自分の努力とかそれでしかないので、もうそれで頑張るしかないですね。ですからそういう人に福音は絶対に必要だということですよ。お神様の福音を知るのと知らないでですね、自分の力で自分の頑張りで自分の努力で平安を得て安心を得て、そしてみんな死に向かっていくんです。もういろんな他のことに目を向けてですね、ごまかそうごまかそうとするだけです。そういう方々に、いやそうじゃないですよという福音を私たちは伝えないといけないんですね。でもまあ神様はそういう方々も愛してくださっているのでですね、もうすぐそばにまで福音は来ているので、もうあと気がつけばいいし口を開けばいいくらいになっているんです。だから私たちはそれを伝えたいと思うんですね。まず私たちがその福音の流れにどっぷり生きることですね。そして私は愛されている、救われている、何が何でも私は神様の愛の中にいるんだという確信ですね。昼も夜もその教えを口ずさんで、そして平安の中に生きていきたいと思います。神様、御言葉によって教えてくださっていること本当にありがとうございます。いかに幸いなことか、私たちはイエス様の福音を知っています。イエス様の十字架と復活の許し、罪の許し、そして清めの生き方を知っています。心より感謝をいたします。自分の努力で自分の頑張りでこの平安は決して得ることができませんけれども、あなたは天から聖霊様によってその平安を与えてくださっています。大丈夫だよ、私はあなたを愛している、何があってもあなたを祝福する、何があってもあなたを救う、そして天に連れ帰るとあなたは約束をしてくださっています。そのことをいつも思い口ずさみ生かしてください。世の中の方々、これを知らない方々に対して本当に喜んで私たちの証をさせてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ポモラニキリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。